やいやマスター、今日も来ましたよ。
2回目。
はい隠しもしない、常連客の、ジダラクサイさんもよろしくお願いいたします。
はい、今日は喋ろうと思います。
はい、今日は喋っていただきます。はい、ですね、今日話題にしたい、トピックといたしましては、先日ちょっとこう X 上で話題を集めたポストがありまして、何かというとですね、週刊少年サンデーの話だったんですけれども、これご存知の方もいらっしゃると思うんですが、こんなポストがあったんですね。少年サンデーでうるせえ奴らやパトレイバーに憧れて門を叩いたのに、編集さんからスポーツ漫画を強要されてくじけていった新人漫画家をたくさん見たみたいな、ポストがございまして、いろんな反応を集めたということなんですよね。で、まあ、結構それに同調するような、漫画家の先生方のご意見もあるし、いや決してそんなこともないんじゃないかといったような、ご意見もありまして、まあ、今日はちょっとね、そんなところから週刊少年サンデーの話をしたいなと思っているんですね。はい。で、一応ですね、今日は、マスターとジダラクサイさんには参考資料ということで、まあ、これまでのサンデーの連載作品についてね、いろいろと、まあ、一覧になっているサイトを今見てもらっていると思うんですけれども、例えば、話題に上がってたうるせえ奴らは、1978年、70年代なんだよね。70年代、78年、サンデーで連載開始。それから、パトレイバーなんか覚えてんだよな。確か88年か89年だと思います。はい、連載始まったのがね。うん。で、80年代だと、結城正美先生で言えば、あれか、R も80年代かな。確か究極超人 R ですね。はい、といったような作品もありました。ということで、まあちょっとジダラクサイさんなんかは、まあサンデー読み始めたのって80年代ぐらいですか。やっぱり
80年代も後半も後半になるんじゃないかなとは思いますね。今バーッとは見てるんですけど、リアルタイムではほぼ見てなかったかな
と。パトレイバーも、ヤイバーも。
いやでもね、その、友達のうちにいれば単行本があったっていうのは間違いないんですけど、
はいはいはいはい、
サンデーをそのままっていうのは多分、
90年代。
90年代に入る。そもそもサンデー購読してなかったんじゃないかって思った。
なるほどね。牛虎とか、その辺も、あれですか。
その辺はリアタイで見るというよりかは単行本でバシバシ買ってたんで。
う
ん
う
ん、
なるほどね。そうかそうか。
ああ、でも見てたとしても多分ね、2、3年だと思うんですよね、サンデーって。
おー、なるほどね。今はあれですか、はい、お店の方にはサンデーって置いてないんですか、ちなみに。
いやー、誰がよ。
まあ、確かにね、あの、90年代のサンデーってものすごく売れなかった時代なんですよ、実は。まあ、私、書店にいた人間ですから、わかるんですけど、すごくね、マガジンが売れた時代なんですね、この頃って。うん、で、サンデーちょっと元気がないと言われてた。そういう時代ではある、確かにね。うん、
ですし、多分その、お店の店主さんがよっぽど好きじゃなければ、うん、飲食店とか喫茶店とかで置いてある雑誌の中にサンデーってなかなかないくないですか。
はいはいはいはいはい。
だからサンデーので出ているその漫画とかを置いてあるっていうのは、
あのね、岩手の場合はちょっと特殊な事情があって、はい、80年代ね、武蔵の剣があったんですよ。
はい。
で、あれって、岩手出身の、当時すごく珍しかったんですね、こう、岩手出身の主人公がいるって。だから、
はいはい、
ちょっとだけね、全国的に見て、この頃、サンデーを置いてるお店、ちょっとだけ多かった。実は、80年代ってね。だけど、やっぱりね、ジャンプはものすごく黄金時代ですし、80年代。
はい。
で、サンデーって、やっぱ当時からちょっと、こう、あれなんだよね、マニアックな路線というか、っていうのは常にずっとある感じなのよね、こう。
まあ、そうですね、バートラインナップ今はずっと見返してるんですけど、もちろん持ってる本、
はいはいはい、
漫画はいっぱいあるんですけれども、 果たしてそれをなんか雑誌として読んでたかっていうと、うん、ちょっと疑問符が出るかなっていうのと、うんうんうん、発売日が同じだったこともあってサンデーとマガジンって二択だったんですよね、買うかどうかって。
そうそうです、そうです。え、何曜日でした、ちなみに。
水曜日ですね。
ん、
水曜日です。
水曜日、あ、うちも水曜日でした。でジャンプが月曜日でした。うちは
月曜日です、うんうんうん、はいはい、同じです。
そうですよね、そうそうそう、はい、だからサンデーとマガジンで大体本屋さんで行くと、まあね、平積みになってんだけど隣同士にあるのがほとんどだったと思いますよ、うんうん、今でもそうなんじゃないかな、基本は、うんうん、
基本もそうと思いますね。
そうそうそう、そうなんだよね。
そう、
ちなみにマスターってこうサンデーとか読んでた時期あります、雑誌として。
サンデー、
う
ん、ね、ゲーセンに通ってた時代、
はい、
ゲーセンでジャンプは読んでてマガジンは読んでたかな、サンデーもあったかな、
うんうんうんうん、
ぐらいな話で、はいはいはい、
うん、
あれはマガジンか、マガジンだな、サンデーで何か読んでたかな。
あ、そうなんですよね、あの発売日が同じなのもあって、あのどっちだったっけっていう問題もちょっと出てきて、
はいはいはいはい、
思い出すときに
そうですね、
この毛色だったらマガジンの系統じゃなかったかなみたいな感じのことが結構あの古い話をするときに出がちなんですよね、
はいはいはい、そうですね、まあ、うん、80年代90年代のマガジンっていうとこうあれですね、ちょこうヤンキー漫画の流れが一つあるのと、あとやっぱスポーツ漫画が元気があったんですよね、うんうん、だからちょっと正直ね、そのサンデーであのスポーツ漫画を編集さんにこう強いられてうんぬんっていう話がまああったんですけど、正直ねあんまりなんかそういうイメージないんですよ、あのサンデーの漫画のこう、まあもちろんありますよ、スポーツ漫画名作も含めていっぱいあるんだけど、なんか当時はやっぱりどっちかというとこうねマガジンのイメージが強くてね、サンデーって僕も覚えてる作品ってやっぱりちょっとこうなんていうのかな、うん、SF であったりとか、あとはちょっとこう漫画家さんのイメージが強いのよね、こうそれこそね、あの高橋留美子先生やったり足立満先生の雑誌みたいなイメージがすごく強いかなっていう印象はありますよね。だから結城正美先生にしたってやっぱり R は僕は雑誌で追いかけてましたから、なんかこのノリは一体何だろうみたいな、うん、なんか不思議なこうそういうなんていうな、日常系ともちょっと違うんだけど、ああいうナンセンス的なね、こう不思議なやっぱり独特の世界観がある雑誌が載る少年誌みたいなイメージだったんですけどね、うん、
今日の今話をしてることのね、
はい、
あのきっかけとなったツイートを今ポストかを見てるんだけど、
はいはい、
それを見ると、90年代から2000年代の話なんですよ、まずね、
はいはいはいはい、
90年代から2000年代の話であって、その時にいわゆるオタクっぽい漫画というものが1段も2段も低く見られてたと、
うんうんうんうん、
で場合によってはそんな漫画はいらんと、
はい、
いうことで排斥しようとまでされていたということで、それが漫画業界ではむしろそのちっちゃいところよりも大手でそれが あったんじゃないかみたいなポストがあって、
うん、
それに対して少なくてもサンデーにおいてはその空気が濃厚にありましたというような書き方がされてるんですよね。でもさ、
うん、
オタクっぽい漫画、まあ、いわゆるその、まあ、まあ萌えキャラが出てくる、可愛い女の子が出てくる、
うんうん
うんことをオタク系とここでは言ってるのかな。
うん、
あとはロボットもの。
はいはいはい。
でも、うん、どうなんだろうね。
ちょっとね、な、ま、なんなんだろうな、そのね、確かにこうやって90年代のラインナップ見てても、うん、なんか同意できる部分もあるんだけど。それがじゃあ空気としてはっきりあったのかっていうのは、まあ、ちょっと読者サイドとしては正直ちょっとよくわからない部分も、
いや僕が言いたいのは、うん、別にそういう空気あってもいいんじゃんっていう話なんですよ、
うん、なるほどね、うん、
だからその、うん、カラーとして、
はいはいはい、
その要は漫画誌のカラーとしてそのオタクっぽい漫画よりは、うん、例えばスポーツ漫画とか、
うん、
熱血漫画とか、
うん
ね、ヤンキー漫画とか友情努力勝利とかっていうのが、
はいはい、
まあ、うちのコンセプトなんですみたいなのっていうのは別にあっていい話であって、
う
ん
う
ん
う
ん、
それはそうですね、
うんうん、でその、うん、出てきたそのなんていうか経緯とかを考えてもいわゆるオタクっぽい漫画っていうのはおいおいちょっと待てよってなってしまうっていうのはなんとなく理解ができるんですよ、
うんうんうん、
それがいい悪いではなくね、
はいはいはいは
い、いい悪いではなくそういう雰囲気ができてしまうこと自体はなんとなくあの理解ができて、
うん、
いやだからこういうことを言ってはいかんのかな、あのじゃあオタクっぽい漫画を描きたいということであれば、うん、そもそもそういったものをうちではいらんって言ってる雰囲気のところに持ち込む話を持ち込むっていうのは正直どうなのとは思うんですけど、
まあね、うん、例えばこう90年代とか00年代ってなるとすごくガンガンが出てきた頃とも重なる、
うん、だからそっちの方に行けばいいんじゃないのかなって、うんまあ、言ったんでしょうけどね結果的にきっとね、
そうそうそう、だから、まあ、ガンガンがあり、ビームがあり、うんうんうん、あと何ですかね、あの角川は何だっけ、
角川系だよね、
角川系、アスカ、アスカじゃねえや、何だっけ、エースか、エースか、うん、だからそっち系がでもできてきて、ある意味そのさ、その住み分けがあるのもできてきたって思うんですよね。だから80年代のお尻にまあパトレイバー出ましたけど、その後なんだっけ、ジャジャウマグルーミンでしたっけ、結城先生書いたのって、
はい、ジャジャウマグルーミンアップですね、
あそうだ、ジャジャウマグルーミンアップはある意味はっきりサンデーに乗っ取った漫画だと思う、そこですごくね結城先生僕断絶があると思うんですよ、 R パトレイバーまでの結城先生とそれ以降の結城先生、まあ鉄腕バーディーってあれサンデーだっけ、だから例えば思うんだけど、じゃあパトレイバー的な漫画が例えばあの頃にそれなりにエースとかガンガン、エースかな、エースがそれなりに売れてる頃だったらサンデーに乗ってなかったかもしれないってこともちょっと思うんですよね、なんかこう、うん、むしろプラットフォームとしてはエース寄りみたいな、どうだったのかなみたいなのはちょっと感じますね、うんうん、だからまだ80年代のその辺のこうオタク的な漫画を受け入れてくれる、漫画があったにはあったけど、そんなにこうパイを獲得していない頃だったから、まあサンデーに乗ったのかなっていう感じもあるけど、じゃあこれが90年代のサンデーだったら果たしてサンデーという土壌であの漫画生まれただろうかっていう疑問は、なんかこのポストを読んでて思ったことの一つですね、うん、だそういうだから文化がこう進んだ中においては、なんかこうマスターの主張っていうのも説得力があると思うね。そういう人はそういう漫画
を読めばいいじゃん。結城先生の場合は、うん、まず R があるわけじゃないですか。
そうですね、うん、
で R って、うん、そのオタク系っていうよりはやっぱりギャグ漫画なんですよ。
ああ、そうね、あ、うんうんうんうん、
で時期かぶってるのかな、あれはマガジンだっけ、うん、県立地球防衛軍とか、
あ
安永さんのね、
はいはいはいはい、
ああいうノリのそのギャグ漫画ってやっぱりあったんですよ一時、
うんうんうんうん、
だからサンデーでもそういう系統ってことで R が乗ったっていうのは分からんではない、
うんうんうん、
でその下地があったから、
うん、
結城先生がパトレーバーを描きたいってなってもサンデー的にも OK って出たのかもしれないですよね。
まあ、そうね。まあ、
だから、もし、結城先生が一発目でサンデーでパトレイバーを描きたいってなったら、うんうん、それは OK もしかしたら出てなかったかもしれないですね。サンデーがそういう雰囲気であるとすればね。
そうね。まあ、あれはある意味、ほら、ヘッドギアとしての企画で、まあ、メディアミックスだったわけじゃないですか。
うんうん、
あれ、漫画より先に OVA が出たんだっけ、パトレイバーって確か。どうだったかな、
OBA 先じゃないですか、
OBA 多分先ですよね、あのアーリーデイズになってるやつ、
ジダさん詳しいんじゃないですか。
いやいやいや、
漫画
は
最初じゃない気がする、
うん、最初じゃないです、
そうだよね、 OBA が多分最初だよね、はい、だあれはある種の企画もんだから、コンセプトとして動いてた部分があるから、必ずしもねこの漫画の連載の流れの中にこうどこまで位置づけられるかっていうのはあるかもしれないけど、ではマスターのおっしゃるように、R は確かに あの頃のこう不条理漫画の流れには入っている作品ではあるんだよね多分ね、うん、だからパトレイバーが出てきた時にもう結構理解するのに時間がかかった作品だっていう印象はすごく残ってて、うんうんうんうん、
だってさ床にぐるぐる書いてさ渦巻き書いてさ危ない吸い込まれるぞとかって言うのどう考えたってギャグやん。
そうなんだよね。そうそうそうそう。いやだけどね、いやだまあバトレイバーもだから当時からある種異質だったところはあるからね。うんうんうん。そうなんだな。だから。本当だから90年代以降のそういう少年誌っていうのはそういうある種の文化の中での住み分けがあったんだけど、でもサンデーってのは明らかに力を落としたんですよね。90年代以降のサンデーっていうのはまあいろんなこれは評価があって、一つはあまりにも漫画家さんが固定化されすぎちゃったっていうのはあると思うんですよね。こうすごくこうイメージが固定化されちゃった、うん、でいわゆるサンデーファミリーと言われるような方々、漫画家の方々が長期連載を持っていて、他の雑誌に比べて作品の入れ替えが少なかったサンデーは、うんうんうん、だから固定ファンはずっとついてくんだけど新規の読者が増えなかった時期でもあるんですよね、うん、だすごくサンデー元気なくて、でマガジンは逆にこの時期ってある種そのすごく漫画の入れ替えをやってたんですよね、うん、で今まで多種で書いていたような先生も入ってきたりして、マガジンがとにかく売れて、でジャンプがだんだん凋落してきて、でもその読者ってどこに流れたかっていうとマガジンに流れた。サンデーには来なかったんだよね、その流れがね、うん、っていう頃なんですよ、うん、だからなんだろうね、そのさっきのそもそもの今日の話題のきっかけになったポストがどこまで真実味があるのかって僕にはわからないんですけど、ただなんかやっぱりこう血の入れ替えみたいなものをちょっとサンデーはこの時期あんまりできてなかったっていうのはすごく感じますね。だって平積みにしてる漫画のさ雑誌がどんどん差がついてくんだもん。こうでね、売れない雑誌ってどんどんあの勝手に床が減らされるので書店って。だからサンデーって例えばマガジンが50冊入荷するのはサンデー20冊とかっていう頃ですからね、この頃って。うんうんうんうん、それぐらい差がついてたと思いますよ90年代特に後半ぐらいからは。うん、だってあれなんですよ、サンデー平積みしてて下にマガジン入れてたんだからあのかさ増しして、そうそうそう、それぐらいちょっと元気なかったんだよね実際売り上げをこう推移を見てもね。うん、だからどうですかね、そう考えるとなんかこう90年代の作品を見てもなかなかねっていう感じはあるな。この辺はあれですか、もう90年代とかジドラクサイさんはやっぱりマガジンジャンプもあるいはやっぱりガンガンとか行くんですか。
あ、だからとりあえず手当たり次第に読んでましたよ。
うんうんうんうん、
うん、でやっぱ面白い作戦いっぱいあった時代 でもあるので。
そうですね、
はい、あのよく読んでましたね、
うんうんうん、
この頃はだからお金に余裕が出てきたんで、
はい、
あのそうですね、でもやっぱ雑誌は買わなかったな、立ち読みはしてたけど申し訳ないですけど、
うんうんうん、
読んでてで単行本を買うっていう、
はいはいはいはい、
いうパターンでしたね。
まあ、サンデーに限らずこの頃単行本で買ってた漫画作品ってどんなのがあったりしたんですか。
牛音トラでしょ。
あ、やっぱ牛トラはね、うん、
でゴーストスイーパー三上、
はい、
ジーザス、
はいはいはい、
俺たちのフィールド、俺フィーですよね。
はいはいはい。
で、コナンは刺さらなかったから買わなくて、うん、で、ジャジャウマは友達の家に行けば読めたからやめて、
はい、
うん、で、あとは、だ弟がね、めぐみの大悟で分かってましたね。
めぐみの大悟ね。はいはいはい。は
い
はい、
いいんだよね。
うんうんうん。
はい、そうですね。で、何買ってたかな。今バーっと見、でもそこから先はだからアームズまで下がっちゃうのかな。
ああ、なるほど。
うん。
はいはいはいはい。
あ、スプリガー、アームズ読み始めてからスプリガーに戻ったか俺。そうだったな。
ああ、なるほどね。
藤田さんとかタッチとかは古すぎるのかい？
タッチはですね、古い、あ、し、アニメを知ってるですね。
あ、そっかそっか。
はい。
タッチね。マスターとかみゆきぐらいまで遡るんじゃないの？
あ、いや、やっぱり、足立さんだと、それこそ、 日だまり良子をみゆきタッチあたりですよね。
はいはいはい、はい、
あの自分としてそのあなんか足立みつるさんの作品ってこうなんか、
うん、
なんかモヤモヤイライラさせるのうまいなみたいに思ってたのは、うんうん、やっぱそのぐらいのやつです ね。
そうかそうか、
うん、やっぱタッチの印象強いですよね、うん、
あでもあれはプロレススーパースター列伝とか
あそれはあの後にあの私が洗脳された後に
そっかそっか
あの教えを受けた後にあの師から、うん、ジダラ君よこれを読みなさいって言って
経典だからね経典
で読んだ感じですね。
はいはいはいはい、
今ね自分もねウィキをちょっと見ながら、
はい、
王子どんなの読んでたかなっていうのを思い出すと、
うん
うっちゃれ五所川原と、
ああ、いいですね。
ケンジは確かにありますね。
ああ、ケンジね。
ケンジね。
流行ってましたね。
あ八極拳ね。
八極拳ね。
八極拳。
はいはいはいはいはい。そうね。
失脚でこう地面がどんどん凹んでくっていう。
はいはいはい
はいはいはい。で、あれが、ね、ちょうど中学の頃に終わってるんですよ、俺。確か。完結してるのが。
はいはいはいはい。
で、その後、その、終わった直後ぐらいかな、
うん、
に、バーチャが出たんで。
はいはいはい。
はいはいはい。
あ、
はい、
あ、
八極拳。
そう、アキラがね、目、ね。そう。
そうそうそう。
10年早いんだよが出
る。10年早いんだよが来て、
はいはいはいはい。
アキラスペシャルが、まあ、とにかくかっこいいみたいな、難しくかっこいいみたいなイメージはもう、ケンジから受け継がれてますね。
なるほどね。
ケンジの人あれ書いてまして、なんかね、バージョンの漫画書いてた記憶があるんで、
なんか覚えてるぞ、あった、ね、
あるや、あった気がするんですよ。だからそういうつながりもあって、なんかやっぱ流れがちょっと綺麗にあるのと、
うんうん、
やっぱ雑誌ごとになんか得意、なんだろうな、その天下を取ったスポーツジャンルがあって、
うんうんうんうん、
他社だとそれ弱くなっちゃうよねっていう。
そうね、うん、
はい、
同じ時期だって帯牛も確か同じ時期で、
そうそう帯牛だ、
そう
帯牛は読んでたよ、
そうそうそうそう
読んでた読んでた、いや単行本も持ってるけどさ、
うん
帯牛
はね面白くてねそうなんだよね、うん、だからやっぱ確かにスポーツ漫画の時代なんですよね、こうやって見ると、ね、
そうそう、いやでもねやっぱ各その週刊誌に分散してると思うんですよ。
うん、うん、そう別にスポーツだけじゃないよね。そうそうそうそう。
ただ、他のところが いろいろと画像を崩そうとしてるんだけど、やっぱ画像崩せなくて、うん。
はいはいはいはい。
うん、やっぱそのタイトルってやっぱ短命に終わってるんですよね。はいはい、載せてるけど、
はいはいはい、
パーッと見てますけど。
はいはいはい。
でなんかね唯一共存できるのサッカーぐらいかなと思ったんですよね。
ああ、
サッカーは各紙にあるんですよ一応。
あるね。
20巻30巻続いてるのが。
あるよね、あるある、はい、青年誌もあるからねサッカーに関してはね、
に関してはそこはいけるんですけど、
うん、
他のジャンルがマジでしんどくて、
うん
うんうん、じゃあ剣道の漫画って言ったらあることはあるんですよ、
はいはいはいはい、
ただ武蔵の剣ほど売れてるっていうか知名度があるっていうのはないはずなんですよ、多分なんですけど、
そうだ、そうだ、はい、そうですね、う
ん、はい、で例えばなんですけど、この頃、まあ、多分90年代に始まってるよね、うん、初めの一歩があるんで、
はいはい、
でそこの前は明日のジョーじゃないですか、
そう
一回断絶してるんで、
そうね、はいはいはいはい、
うん、でそこからのであって、初めの一歩があってから他のボクシング漫画って多分浮き目を見てないはずなんですよ。
ないことはない。
10巻続いてるやつってあるのかな、調べてみないと分かんないですけど。
ないんじゃない、ないと思うな、
うん、
うんうん、
やっぱその派遣取っちゃうと、
はいはいはい、
他のところと競合したときに結局比べられちゃうから、
そうね、
タッチがあるときの野球漫画って結構悲惨だったんじゃないかなと思うんですよね。
そう、うん、そうね、なんか何かあるかな、あれマガジン、あルーキーズとかって、あなんだっけな、どこだっけな、
ルーキーズはもっと ずっと後でした。
あそうか、
ジャンプで、ま
あ、ずっと後か、
ジャンプで ずっと後です。
そうか、
6出だしブルーズなんで、まだこの頃は
そうか、そうだそうだ、
はい、ヤンキー漫画です。だヤンキー漫画は全然並列できるんですよ、ジャンルは雑誌が違くても。
やっぱねスポーツ漫画って多分パイがね決まってるんだと思う、やっぱりそうある程度だから食い合う部分があると思うよ、それは。
そう。で、サッカーが例外なのは多分ね、J リーグの開幕が、 あって熱があったからこそだと思うんですよね。だからあの昔は野球でパイ食い合ってても全然平気だったのは多分そのパイがでかかったからだと思うんですよ。
そうだよね。そうだよね。だからギャグ漫画からシリアス路線まで全部少女漫画になってあったんだからね。
ま
あ、
全部受け止めて、うんうんうん、その、顧客に合わせて売れるっていう風になったんで。で、ね、面白いやつだけが生き残るっていうことになったんですけど、
そうね、
でもこの頃になると一つ牙城を気づいちゃうと、
うんうん、
もう残りをどう食べていくかみたいな感じになっちゃうじゃないかなっていうのは感じてるんですよね。だから20巻続いているスポーツ漫画の裏には多分ね 2,3 巻で終わっている同ジャンルの漫画が転がってるはずなんですよね。
いや、いっぱいあると思う。
あるだろうね、うん、それはあるね。
その歴史をね、ちょっとね、今ね、研究してみようかなって、同時代の。
ああ。
そうでなくても、後追いでやりたかったけど、結局できなかった。では、サッカーでも結局大成しなかったみたいな。
はいはいはいはい、はい。
とか、あるはずなんですよね。
そう。
そのあたりは、ちょっとね、調べてみると面白いかなと思ってるんで、だから、逆に言うと、スポーツ漫画って多分、入り口がこの時は広かったはずなんですよね、受けが。
はいはいはい。
ただ、現実を知っているだけに、
うん、
嫌でしょっていう。で、なおかつ、この、この頃の時代って、作風にリアルを求めるっていう風な、
はいはいはいはい。
流れがどうしても出てきたのと、あとは、
うん、
読んでいる購買層っていうのに合わせるので、やっぱり中、サンデーって多分ね、中高ぐらいだと思うんですよね。小学校見るかなっていう。っていうのがあったんで、そうなってくると部活とかクラブ活動みたいなのが本格化してくるじゃないですか。
そうね。
で、だから共感できるようなものっていう風になってくると、うん、作者さんの体験がないと共感できないんですよ。
そうね。
もしくはそれをうまく汲み取る能力を持ってないと、
そうね、
聞いて取材してっていう。
リアリティがこの頃結構求められてきたのよね。以前はさ、もう本当高等無形な、もう野球がテーマであれば、うん、それだけ売れちゃったみたいな時代もあるけど、この頃それじゃもうダメなんだよ、ね。
それはもうだってもう巨人の星から分かってることじゃないですか。
マガジンだとあれだよね、第三野球部っていうのがあった。
そうです、名門第三野球部、ね、
名門第三野球部、あれ30何巻続いたでしょ、確か。結構長いと思うんだけど、はいはいはい、あれはもうでも本当にあれだもんね、なんかテーマがもう一軍じゃないからね、それこそさ。
そうそうそう、だから重たいんですよ。
そうそうそうそう、ね、もう本当名門校なんだけど自分たちは一軍じゃないっていうところに主人公がいて、まあ、一軍を目指すんだみたいな話だったじゃないですか。そういう変化球がもう成り立つんだよね、80年代後半から90年代はもはやね、う
ん、成り立つんですよね、
うん、
ただまあそうで、そのリアル路線になってくるとどんどんどんどんやっぱり絞られてくるのと、面白くなくなるっていう
そうそうそうそうそう、
漫画としてどうなのっていう
難しいとこなんだよね。そこ
そう、だからストーリーがしっかりしている、いわゆるその物語で見せる漫画っていうものが必要になってくるんで、結局人間ドラマになるんですよね、
はいはいはいはい、
成長の。だからそこをうまく描ける人たちと、そこを描きたい人たち、
うん、
っていうのじゃないとスポーツはしんどいくなってくる、
ね、
か、もしくはもう新しいパイを食いに行くって言って、けつまずいたっていう漫画多分山ほどあるんで、
う
ん、
あるだろうね、う
ん、お前これやるかよって受けるわけねえじゃねえか、で受けたほんの一粒の米粒を夢見て書くんですよね、みんな多分、
うんうんうん、
かもしくはその編集の人たちがこれがいけるっていう風にやって、
うん、
でもそれで成功するのは本当に海岸にある砂浜の中にある貝殻一枚なんですよ。
そういうことだよね。
うん
うん、
だってメジャーじゃないスポーツで天下を取るっていうことは、そのスポーツを面白く書かなきゃならないっていう。
そうなんだよね。
知らない人に対して。
うんうんうん、そうだよな、
うん。それに成功してる漫画はやはりどこのジャンルであってもやっぱり偉大ですよね。はい。
だからなんていうの、ある意味そのまあガンガンなりエースなりが、出てきて、まあ、ある意味、まあ、ガンガンもエースも熱血スポーツ漫画乗らないじゃないですか。本格スポーツ漫画乗らないじゃないですか。
乗らない、乗らないですね。
だから、ある意味では、だからそういうさ、音羽系とか一橋系みたいなメジャーが、その担い手として、まあ、なんていうの、90年代あったっていうのは、ある意味必然の流れなんだよね、そう考えるとさ。流れてちゃった、はい、流れちゃったんだもん、そういう漫画は、そっちの方にさ。ね。一番尖ってんのはさ、ガロダのビームに、ガロがないか、ビームに行ったりしてたわけだからさ。うんうんうんうん。で、我が道を行くチャンピオンっていうさ、構図があってさ。
そうそう。で、やっているから、 そのなんですよね、マスターが最初の頃にいたのかな、なんでこう同じところを叩くのかなっていうのは、漫画家さんがですね、パトレイバーとか、うるせえやつに憧れてっていうのは、やっぱり同門にいたいんじゃないかなと思うんですよね。
うん、
同じ門を叩きたいっていう。
うん、なるほどね、
うん。
うん。
で、憧れで入ってるんだったらそうなるでしょうって。
そうね。
っていうふうに思っちゃうんですよね。
うんうんうん。またやっぱりね、小学館ってこう、ちょっと独特ではあるのよね。出版社、版元としてはガリバーだけど、少年誌としてはまあ正直弱いじゃないですか。マガジン、ジャンプの。法人を排してる。だけど、その後ろにさ、ビッグコミックシリーズっていう、こうさ、もう、ものすごいものを持ってるわけでしょ？ね、はい、スピリッツがあり、オリジナルがあり。
あり。
そうそうそう。で、ビッグコミックもあり、増刊もあり、スペリオール、当時スペリオールもあったのかな？うん、もうあり、みたいなさ。その青年誌に関してはもう完全に、あれなんだよね。もう、小学館なんだよね、そこの世界を持ってる。
小学館ですね。
そうそうそうそう。だからなんかそこのガリバーみたいなものもなんかこう感じますけどね。なんかこう、
あ、そうか、そう考えるとそこに持ち込むっていうのはこう頷けることになるか。
そうなんだよ。だから漫画家のキャリアとして考えた時にやっぱり持ってるからねっていう、そこを、うん、で実際にやっぱりこう青年誌に流れていった先生方も多いし、あるいは少年誌に軸足を置きながらもこう青年誌にちょっとアダルトな漫画、少しこうね、大人向きの漫画をこう載せてくれるような懐の広さもあったじゃないですか。うん。だからその辺はやっぱ小学館の魅力だし、小学館の門を叩きたくなる一つのモチベーションになると思うんですよね。うんうんうん。マガジンってそういうのあんまないじゃないですか。残念ながらこう、まあモーニングですか、イブニング、ヤンマが。
ヤンマがその辺のつながりちょっと薄いです、ね。
そうなんです。ヤンマがってなんかちょっとヤンマがやもうヤンマがっていう一つのこうさ、もうあれじゃないですか、ブランドになってたから当時から、うん、そうだからあんまり関連性ないのよね、そこのマガジンとヤンマがってさ。
あれアフタヌーンってどっち系だったっけ。
アフタヌーン講談社ですよね、確か。
講談社だっけ、
違うっけか。モーニング、アフタヌーンが講談社じゃないですか。アフタヌーンってもうないんでしたっけか。アフタヌーンちょっとい
や
まだあります。
アフタヌーンはどこだったかな。やべえな、これを話題にするとちょっと後ろから刺されそうなんで。
やっぱ講談社、講談社、講談社。うん、モーニングもアフタヌーン、そう。イブニングってのもあったね。
イブニングありましたね。
安直だね、今考えるとちょっとさ。うん、そうそうそう。だね。うん、アフタヌーン、あ、まだあるね。あるんだ。そうか、そうか。だけど、やっぱりこう、ビッグコミックと比べる。だから、逆転現象が起きるんですよね。うん。そうそう。ビッグコミック系がすごくこう、元気があって。まあ、モーニングもね、売れてた時期はあるけど、今はどうなんだろうな。っていう感じ
です。あ、でも、ぼちぼち面白い漫画載ってますからね。
まあ、そうね。うん、うん。
はい。
リオスクフラッパーとか好きだったよ。古いな。
古い。そうですね。いや、でもね、そうそうそう。アフタヌーンは女神様、88年、89年、寄生獣。この頃は、勢いあったなっていうね。うん。そうそうそう。そうだよな。いや、だから、まあ、一橋系、音羽系って、やっぱそういう意味で言えばガリバーなんだよね。やっぱりね。で、そういうものを持ち合わせてなかったからね、ガンガンにしろエース、まあ、もともと持たなくていいというかね、
持たなくていいですからね。
そうそうそうそう、そうなんだよね。そこがやっぱ総合出版社とそうでない出版社のやっぱ違いみたいなものも見えるしね。そうなんだよな。でおそらくなんかこうね、そういう出版メジャーだとこうあれよく乗るのがこう実在のね、スポーツのヒーローのなんとか物語みたいなのもこう乗るんじゃないですか。やっぱりこう実録系、
ね、ありましたね。
そうそうそうそう、そういうなんかこう流れも一方であるなっていうのはちょっと今ふと思い出しましたけど ね。
もう野球漫画はダメだね、作れないね。
野球漫画ね、どうなんですかね。
だって大谷翔平がいる限りさ、ま、
漫画を軽々と超えていく
もうあとは宇宙人と野球するしかないよ。
野球選手。
あ、ありますか。いや、ありますからね、そういうやつ。昔、ボンボンっていう少年雑誌で、体長12メートルの大型宇宙人から、体長1メートル以下のその宇宙人まで体格を合わせるために、そのロボスーツみたいなものを装備して、野球をやり合うっていう、素敵で無敵な漫画がございまして、割と熱血関係のやつなんですけど、あるんですよ、もう。
そっか。
もうアストロ球団ぐらいしかないと思う。あるんだね、ちゃんとね。
あります。しかも、どっかで見たことあるんですけど、最後の最後なんかね、試合で、自分の命をかけて、こうなんです。ヘッドスライディングかなんか、燃えてる機体かなんかで、スーツが燃えながら、ホームインして、中が煮えちゃうんですよね。煮えちゃって、まあ、焼け死んじゃうんですよね、その選手が。でも、その対戦相手のエースの人が、我ら、何々星人は命が2つあるから1つあげようって言って、どこかで見たことあるな、この展開って思いながら、こう、感動のラストを迎えるっていう、そういう野球漫画がございまして。
なるほどね。いやー、もうね、そうそうそうそう。ボンボンね。
ボンボンもありまして。だからそういう、まあ、ちょっと立ち返るっていうか、その一番最初の疑問点に関してなんですけど、漫画家になりたいっていう人たちって、やっぱ二人、いろいろな理由があると思うんですけど、はい、自分が描きたいものを描きたいっていう人と、漫画で食べていきたい人。
まあまあ、そうね。
っていうのが分かれちゃうと思うんですよ。
はいはいはいはい。
で、漫画で食べていきたい人は合わせられるはずなんですよね。
まあ、その雑誌が要は戦略的にこの雑誌の読者層とかコンセプトをちゃんと研究した上で合わせてくるでしょうね。
そう、合わせられる人だと思うんですけども、うん、自分の書きたいものっていうものに関してとか、うん、憧れがある人っていうのはそこから動かしがたいと思うんですよね。
そうね。
だって現初のその、うん、さっきの先日の話じゃないですけども、うん、要するにエンジンがそういう風になっちゃってるんだから、
そうね、
やる気の動機としてのエンジンが、
うん、はいはいはい、はい、
ね、そこにガソリンぶち込んで回してるわけなんで、うん、それをこう、なんだろう、うまいこと方向転換っていうのはなかなかできないんですよね。
はいはいはいはい、そうね。
だからそうなっちゃうとやっぱり不幸というか、うん、まあこれに関しては運ですよね。たとえどれだけ才能があっても、
うん、
うちの雑誌では君は取れないよっていう話になっちゃうんで。だってもういらっしゃるんですもんっていう。
そうね、
うん、
うちに藤田和弘は2人いらねえよみたいなことがあるわけでしょ、実際やっぱりさ。だけど、
そう、だってからくりサーカスとウシトラ同時連載してたらちょっとまずいよねっていう。
まずいよね、胃もたれするわみたいな話になるからね。
うん、ちゃうから、
うんうんうんうん、
そう考えるとあれか、ジャンプって懐深いのか。
ジャンプはね、懐、あれはだからすごいんですよね。だからその、ね、あれだけ実績作って600万部とかを売ってた時代でも挑戦的な作品を、まあ、それでもね、いっぱい、いっぱいこう、獅子類々の屍の上に立つ個性だからね、ジャンプはね。
でも結構ジャンルかぶりとか平気じゃなかった？ジャンプって。
ジャンプはね、アンケート至上主義なんですよ。だから、読者の支持さえあれば、ジャンルかぶりも全然 OK。
OK なんですよね。だから、面白ければ大丈夫。系統が違ければ大丈夫っていうのはあるので。だって一時期野球漫画2かぶり、野球漫画、ヤンキー漫画2かぶりとかもあったし、
普通にありましたよね、そうそうそうそうそう、うん、そうなんですよ。
だそで、か、巻末に、巻末に、俺結構好きだったのに、か、巻末に、あ
っ、ね、っていう、あともう2週間後ぐらいに、救済のお知らせ
で、ありがとうございましたっていう、
そうそうそう、
第1巻、第2日に発売ですっていうのが書いてあって、終わりになってるとかっていうのは、よくよくあったじゃないですか、ジャンプは。
ありました、いやもう、打ち切り漫画 の、 そのサイクルの速さは、やっぱジャンプがすごかったからね、本当に。もうね、全1巻の単行本で後半3分の1ぐらい全部書き下ろしみたいなさ、なんとか1冊出しましたみたいな漫画もあったから、ね、
そうそう、なんとかさせてあげますみたいな形で
そうそうそう
とか、頑張ってくれたから1巻分だけだ、12話分ぐらいまでは連載してあげるけど、うん、もう打ち切りは決定してるよみたいな、
うん、そうだよね。だから そう考えるとやっぱあの頃のそういうウェブメディアなき時代の漫画雑誌ってやっぱ本当生き馬を目を抜くような本当世界だったよなっていう。
だからそれはだからあの生き残りたちはやっぱ黄金期を迎えるわけですよね。
もうそりゃそうだ
よね。まあそりゃそうだろうっていう気にはなりますよ。うん、もうね。だって大御所だろうと躊躇なく落ちていくんですもん。
そうね。
関係ないんだもん。
車玉さみ先生とかあれあれあれみたいな。え？みたいなね、そういう。
そうそうそう。だから、連続してジャンプで乗っけられないんですよね。
そうそうそうそう。
乗っけられないというか、そうなんだろう。その、素敵があるわけじゃないっていう。
ジャンプで成功した先生って、続けてヒット作をジャンプに乗せるって、あんまないんだよね。こう。
あんまりないですね。
ないよね。
あんまりないです。だって、鳥山明先生だって、ドクタースランプ、うん、ドラゴンボール、で、その後は、要するに10巻以上続いてないですから。
そうなんだよね。まあ、本人もおそらく、そこまでしゃかり気にならなくていいっていうのもあるんだろうけど。
あるとは思うんですけど、まあ、ある程度書き切った部分もあるとは思うんですけど、
そうだよ
ね、で、実はそこちょっとね、話したことがあって、
はい、
自身の作品がアニメ化しているかどうかで変わるんじゃないか問題っていうのがございまして、
なるほど。
やっぱ、80年代から90年代にかけては、一つの到達点だったと思うんですよね。自身の作品がアニメ化っていうのはもう人気の象徴でもあるわけですし、
しかもねワンクールニクールじゃないからね、ずっとやるわけだから
全然やりますからね、全編やりますよって、うん、例えば、うんうん、黄金期の後半で言うのだったらスラムダンク悠々白書とか、
はいはいはい、
ってのも全然やってたじゃないですか。
そうだね。
でその時期にやってる役だとやっぱり枠だと他のとこ取れないんですよね。そのアニメ化できないんで、
そうね、
そのテレビの枠がないんで、
うんうんうんうん、
とかなっちゃうから、やっぱそうなってくるとやっぱ熾烈な争いになってくるし、でそこでやっぱり一生出すたんだったらやっぱり富樫さんすごいんだなって思うんですけどね。幽遊白書終わった後にハンターハンターちゃんと連載してそれもアニメ化してますから。
そうだよね。そうそうそうそう、はい、そう考えるとまあやっぱサンデーって抱えるんだよね、看板作家をさ、こうずっと抱えるじゃないですか。椎名隆先生にしろ高橋留美子先生にしろね。
そうですね。
うん、それがそのなんていうの、ある種の雑誌としてのダイナミズムで考えたときに、やっぱ90年代からちょっと元気なくなっちゃった一つの要因もあると思うのよ。うん。
ああ、そうですね。
固定化しちゃってるっていう。
それこそね、青年誌の方にもう連載ができた人たちはまたちょっと違うかなと思うんですよね。うん、で、藤田和弘先生とか高橋留美子先生は短編結構書いてますから。はいはい、
そうですよね。そうそうそう。そうだよね。まあ。僕はね、もう勝崎先生だけを読みたくてサンデーを、まあ、読んでた時期はありますけどね。こう。
なるほど、なるほど。
いやいやいや。
その辺の、その、いいか悪いかは別として、その、世間からしたら受け入れがたかった部分があるんでしょうね。
そうそう、だと思う。だから、こう、すごく当時からね、小学館ってある意味、トータルで見れば一人勝ちみたいな出版社だったんですよ。やっぱり、こう、学年誌もまだあったし。
ああ。
そうそうそうそう。で、コロコロがあり、で、ビッグコミックもあるけども、でも、一橋グループっていうのは別にそれだけじゃなくてね。まあ、一般雑誌だって、それこそね、学習参考書から含めて、ものすごくこう、出版ガリバーだったところですよ。だけど、やっぱりこうサンデーに関して言えばね、本来小学館が産み落としたはずだった集英社の後陣を廃することになってっていう、こうで、なんかやっぱ独特の世界をこう守って、魅力はあるんだけれども、なんかこうちょっとなんか違うよなっていう、こう不思議な空気のある雑誌になってったなっていうイメージがあるのよね、サンデーってこの頃はね。
そうですね、本当になんか前、先ほど言われましたけども、連載人が半数変わらない。
そうそうそう。そうなんだよ。そう。
感じになっちゃってるから、応募したいかって言われると、またちょっとその、一漫画家としてですよね。
割って入るのすごく大変だと思うのよ。だからそう考えると、サンデーって。
はい。
半分変わんないんだから、先生が。だから、そこに割って入るのって本当にこう大変だけど、だけどやっぱりこうね、高橋留美子先生、結城正美先生に憧れて、同じ、それこそ同じね、場に立ちたいっていうのもすごくよくわかるしね。だけどそこでじゃあ雑誌側が求めているものと、どこまで折り合いがつけられるかっていうことですよね。
難しいですよね。
そこはやっぱり難しいんだと思う。
まあ、先ほども言いましたけど、スポーツジャンルってスポーツジャンルの多分漫画の描き方とかストーリーの作り方があるはずなんで、
うんうんうんうん、そうですね、
うん、はい、
そうだから、うん、まあ、だからなんかこう半分言ってる、例のポストは半分言ってることは分かるんだけど、半分はある種そのね、そのじゃ小学館がじゃあサンデーに責任があるかと言われれば、まあ、当時の漫画の一つ流れとして致し方ない部分もよく分かるところがありますしね。
そこは、まあ、みんながみんなやりたいことで食っていけるわけじゃないし、成功するわけでもないんで、
そうですね、
なんとも言えないですね。そこで才能が潰されたっていうほど、その現場を見てないので分からないっていうのは正直あるかなとは思っちゃいますね。じゃあ他のところで芽が出た人はまあ才能があったんだろうって、そこ の週刊雑誌 の空気というか水が合ってたんだろうというふうには思うんですけれども、
そう
ですよね、うん、だって正直言いますと、高橋留美子先生とか藤田和弘先生とか皆川亮司先生がスポーツ漫画書いて当てられるかって言われたらどうかなっていうふうに思っちゃうんで
いやだから結局あの大御所の先生方がスポーツ漫画やってないから、どうしてもスポーツ漫画がもう求めるっていうのは自然な流れになっちゃうんだよね。結局
そうそうし、そう、でも憧れはそっちなんですよね。
そうそうそう、だけど、うん、そっちはもうその先生方が継続してヒット作を出し続けてるから席がないんだよ、サンデーの中に。そこの座席がないんだよ。
サンデーに関してはだから、うん、あの大ホームランバッター高橋留美子がいて、
そうそうそう、
あの不動の3番バッターあの藤田和弘先生がいらっしゃるんで、
そうそうそうそう、
だからもう調度者いらないんですよ。
そうなんだよ、だからあの路線はあれ以上はサンデーに入る余地ないんだよね。
ないっていうのはあって、うん、
割って生えてるのは本当にもうね、本当だから才能とタイミングとに恵まれた方しかいないわけじゃないですか。それこそ、はい、もしかしたらそれは椎名隆先生かもしれないし、
椎名隆先生たちはあの、うん、なんだろう、うまいこと一番とかに入ってるのかなっていう感じがしたりしてるんですけど、
そうそうそう、その中で七点抜刀してるあの島本和彦先生っていうね、こう、うん、その中で火だるまになりながらぐるぐるぐるぐるしてるっていうね。
で、あの新人枠は基本的にピッチャーの枠で、あのもう投げ潰していくみたいな感じ、肩が壊れてもいいから投げろっていう。
そうなんだよね、そうそうそう、はい、普通の中にたまにこう久米田浩二っていう貴公子が現れて、
そう、貴公子が現れて、
南国アイスホッケー部の長期連載を実現するという、
実現して、あのいつの間にやら野手に転向してて、
そうそうそうそうそうそう、あれみたいなね、そういう、だからね、本当その中には、だから特にサンデーがやっぱそこに割って入るのは大変な雑誌だったんだと思いますよ。一つは
そうだと思いますよね、うんうん、ジャンプは人気さえ取れればいいんで、本当に自分の才能が信じられるのったらジャンプなんでしょうね。
ああそうね、
うん、だってあのサンデーで高橋留美子、あの藤田和弘抜ける気はしないんですけど、
そう
ジャンプだったら抜けるかもしれないんですもん。
最大瞬間風速でなんとかなるかもしれないっていうのがあるからね。そう、
読者投稿で1位取れるかもしれないんだもん。
そうそうそうそう、
そういう意味で、まあ無理なんですけど、まあなかなかは無理なんですけど、でも可能性は全然ゼロじゃないんですよね。
そういう意味で言うと、すごくある意味フェアな世界なんだよね、こう、はい、ジャンプっていうのはさ、そうそうそう、だからね、うん、やっぱその、いや、わかっ、だいぶ今、ジダラクサイさんとのトークで分かってきたけど、やっぱサンデーは指定席が多いんだね、他の雑誌に比べて。だから、椅子がやっぱり少ないよ、他の他誌に比べれば。やっぱり
だって選手寿命が長い、あの、大ベテランがいるんだもん、そうそうそう、数多く。
そうなんだよね。うん、もうね。大ベテランの20年選手30年選手がゴロゴロいて、いまだにあのスタメン張ってるっていう、
スタメン張ってちゃんとあの打率出してるんで、
そうあのね、たまに出てきて代打で結果出すじゃないんだもんね、毎試合毎試合出ちゃうから、その先生方が
出ちゃってちゃんと仕事してるから、
そうだよね、
あの何の文句も言えないっていう、
そうそうそうそう、年に何回か出てきて先生お願いしますじゃないんだもんね、こうさ、
そう
ね、毎試合スタメンでその辺のレジェンドが出てきて、しかもそれなりの打率を残して帰っていくっていうことを
そうそうそう
やってる雑誌だよな。
だから勝てないっていうのが、
そうね、
うん、
そう考えるとやっぱり厳しいんだな、やっぱサンデーはそこに割って入るのは本当に
割って入るのは厳しいですし、本当にやりたいことがあるのとはやっぱジャンプですよね。
そうだね、うん、この頃だったらね、うん、そうだよね、
間違いなくジャンプに投稿して、うん、まあ、あの頑張れっていう感じになっちゃうと思う。
だから、
まあ、どちらにしろ漫画家になろうと思えば頑張るとしか言いようがないんですけどね。
でも、だからジャンプで長期連載こそできなかったけど、それなりに爪痕残した先生って、その青年誌とかで結構頑張ってる人いるからね、やっぱりね。
あ、いますからね、やっぱり。うんうんうん、そうでなくても他のところで、拾ってもらえたりとかっていうのは、拾ってもらえるとか、その使ってもらえたりっていうことは全然ありますから。
そうなんだよね。だからそこの、やっぱ土俵に立つ立たないって大きいんだな。
だから結構ね、自分自身もたまにね、同年代の友達と、食事に行くことがあって、酒飲まないんで、その人たち。残念ながら。よく、こういうオータトークをしてるんですけど、
はい、
はい、はい、問題って言って、歴代ジャンプの中で、歴代ジャンプで、10巻以上、
はいはいはい、
3作品を、掲載していた漫画家はいるかいないか。
あ、難しいね。
そう、3作品になると極端に減っちゃうんですよね。
そうだよね、
はい、連載していた方はいらっしゃいますけども、それも全部10冊以上
いるのかな。いやちょっとパッ
もちろん週刊ジャンプだけです。週刊少年ジャンプだけっていう。
厳しいね。あるかな。ちょっと
時間で終わってるの多かったりするしな。
そうなんですよ。
そうだよね。
そうなんですよ。で、富
樫さんとかだってね。
車田さんだって、セイントセイヤ、そう、とか、あるからだし、あとは、富樫先生も、天で終わるキューピッドは別に10巻まで出てないですから。
はいはいはいはい、
はい。はい。
そうか。難しいね。なかなかそう考えると。ハイシールドに、村田雄介さん、でも違うな。
やっぱ同じコンビであるっていうふうな。うん、考えるべきだと思うんで、
はいはいはいはい、
はい、だからドクターストーンとアイシールドはいいって思うんですけど、
うんうんうん、
うん、もう一本ありますかって話になっちゃうんですよね。
そうだね。
で、やっぱりその週刊連載で10巻以上、例えば15とか20を連続して出すってとんでもね体力いるんですよね。
そうだね、確かにね、はい、あ、松井雄生先生どうですか。ネウロ暗殺教室に二条図の若君、
はい、その通りです。
ああ、よかった。
3本当ててるんで、そこが最適解です。
そうだよね、はい、ああよかった、出てきて。
そこが最適解で、時点としてはですね、仁王の誠先生がいらっしゃいます。
ああ、
ザ・モモタロウ真島くんがぶっ飛ばすレベルの武田です。
うわ、それは出てこなかった。でも確かにそうだね、はい、
なんで、
そうか。
その時に、だから、庭野誠先生、なんでこんなに描けるんだろうなと思ったら、やっぱり自分の作品アニメ化してないからじゃないかな、みたいな。
あ、なるほど、
ね。同期は結構、やっぱ、見てますからね。
はいはいはいはいはい。
OVA とかにもなってますけど。
そうか。
そう、OVA になってるパターンもあるし、ちゃんと、テレビアニメになってる場合もあるんで、
そうか。
そういうのを考えると、やっぱそこういうのをバネにできるのかなとはちょっと思ってましたねっていうのを調べたりとか。
松井先生、まあ、
松井
優
先生に関しては、
全部アニメになって
る。3ホーマーなんで、新しい高橋留美子枠になる可能性があるんですよ。
そうだよね、いや。
はい。いや、でも少なくとも3作 100% ヒットなんで、アニメ、アニメ化こそ、ネウロはアニメ化こそしてないですけども。
え、ネウロアニメになってないっけか。
ネウロ、アニメ化してるか。
アニメ化してる、してる。マットハウスだよ。やってる、やってる。
やってやったやったか。そっかそっかそっか、うん。
全部だから3ホーマーよ、完全に。
だからやっぱ3ホーマー。
そうそうそう、決めてんのよ。すごくないですか、そう考えると。松井雄生先生って、やっぱり。
すごいんですよ。
なかなか、よくこのジャンプの荒波の中で、これやってんなっていうね。
だから、面白いなと思ったけど、やっぱすごいことやってるんですよね。
そうだね。
っていうふうに考えると、まあ、やっぱその出版社とか、そのジャンプのジャンルの凄さみたいなものっていうのは、いまだにあるんだろうなっていうふうには感じちゃいますね。
そうですね。はい。いや、ありがとうございます。
いえいえ。
はい。ちょっと当時、後半はいろいろと話題がポンポン飛びましたけれども、まあ、そんなね、当時のサンデーの、やっぱ予想以上に厳しい枠だったなということがちょっと再確認できたなというふうに思っておりますけれども、はい。今回はほぼ聞き役に回っていただいたマスター、いかがでしたでしょうか。
いや、サンデー、いや、さっきね、ウィキペディア見て、要はサンデー作で読んでた、特にその、リアルタイムで読んでたってなると、やっぱ帯級とかになっちゃうのかなっていう感じでした。
はい。 ありがとうございます。ということでですね。まあ、ちょっと私ももう最近は、ちょっと少年漫画誌はね、さすがに追いかけてないんですよね。
そうですよね。追いかけきれないっていうのもあるし。
そうなん
です。やっぱり、私たちの感性が少年とはやっぱり大きくずれてきてるっていうのがあるので。
もちろんそうです。
でも、ね、どこまでが少年誌？
いや、そこもすごく曖昧になってると思いますよ。
いや、今さ、ほら、うん、ジャンプラとかはさ、うん、あれは少年誌ではないっていうこと？
あれだって、まあ、当時のジャンプラ出た頃って明らかにアダルト、エッチな部分を含めて、そういう路線だったじゃないですか。
いや、だから、例えば、スパイファミリーなんかは少年漫画の枠ではない。
う
ん、
だからもはやその辺がもう、
あの辺が微妙でさ、
うんうんうん、溶けてきてると思うのよ。だから、もう、少なくともデジタル媒体のそういうやつは、例えばジャンプなりマガジンなりサンデーの冠こそいただいているものの、もはや少年誌とかっていうそういうジャンルはもう解けてないんだと思いますよ。うんうんうん。じゃないか。だから。
難しいよね。
難しい。だから、その、いわゆるそれぞれの漫画雑誌にはっきりとしたコンセプトと個性があってみたいなものって、やっぱりこう、まあ、紙雑誌にはかろうじてまだ残ってると思うけども、各媒体が持っているデジタル漫画に関しては、デジタル、まあ、仮にね、紙の単行本が出るにしても、そこはやっぱりもうないんだと思う。うん。そこの住み分けが。うん。
いや、だから、最近完結したんですけど、コミさんはコミュ障ですとかも、
はいはいはいはい、
あれ決算でね、うん、あるんですけど、サンデーウェブリか。
はい。
で、あるんですけど、あ、月産か、
うん、
で、あれも少年ん漫画ん、うん、っていう感じはあるんですよね。中身はほぼギャグ漫画なんだけど、結局ラブコメなので、
はいはいはいはい、
少年漫画というにはちょっとどうかなとか。
で、少年を何歳から何歳まで指すっていうのも結構曖昧じゃないですか。
そうね、う
ん、どこまでは
少年、まあ、でもやっぱ小中なんじゃない？
小中と見るべきですかね、
うん、
あ、だから中学生に見てほしいところと小学生に見てほしいっていう、その両方をカバーしてないわけじゃないんで、少年誌が乗るのが。やっぱ中学生ぐらいが乗って、見て面白いなって感じるものと、小学生が見て面白いものっていうのは、やっぱ当時でもあったんで、
はいはいはい。
これは小学生が見るもんだよなっていうふうに中学生の自分、思ってたこともあるんで、正直なところ言えば。
うんうんうんうん、
だそのあたりを考えちゃうと、やっぱ少年誌って難しいよなって思うのと、我々やっぱりその経験を、読む経験をたっぷり積んでしまったんで、
はい、
ああ、はいはい、こういう話ねって思うんだけど、初めての人に責めればそれが初めての経験だから面白く感じるんだよねっていうふうに、
うん、
その新鮮な、こうなんだろう、気持ちでなかなか見れなくなってきちゃってるっていうのはあるんですよね。
はいはいはいはい。
うん、特にジャンプはやっぱりそういった王道を行くがゆえに展開的にはこうなっちゃうよなっていうところが見えてくる。
うんうん、
どうしても。っていうと、読むのが、まあ、ささっと読んじゃう。真面目に読まなくなっちゃうっていうことがよくあるんで、
はい。
だから、ちょっと辛いですよね。
うん
少年誌を読むっていうのは、その、
ね、
少年の気持ちでは読めなくなってきてるんで。
そうなんだよね。その、やっぱりこう、なんていうのかな、紙媒体の雑誌の一番の、特徴というかは、これだけデジタル、電子漫画、デジタル漫画が普及してくると、目的じゃない漫画を、まあ、ある意味、反強制的に見させられるっていうのが、メリットでありデメリットになってると思うんですよ、紙媒体の。まあ、お目当ての作品があるとして。でも、紙だったら、おのずとその周辺の漫画も読むじゃないですか。
読みますね。
ね、基本。ちょっとね、飛ばし気味になっても。だそういう、こう、なんていうかな、偶然の出会いみたいな、出会い頭にバンとぶつかるみたいな、漫画の出会いっていうところに強いて言うならまだ紙の漫画誌のメリットはまだ残ってるのかなと思います。うんうんうん。だけど、そういう出会いを期待してじゃあ紙媒体の漫画雑誌を買い続けるか見続けるかって言われたらよっぽど好きな人じゃないとやらないよねっていうことにはなっちゃうよねっていうさ。そこはあるよね。うん。
はい。
うん。あとやっぱりこう、これ前喋ったことだけど、初速が遅い漫画は厳しいよね。
初速の遅い漫画厳しいですね。
今もう本当にもう勝てないじゃないですか、そういう漫画って。
なんだ、一発ガチンと入れて、これは面白いんだぞっていう印象をつけて、
う
ん、あ、どうなんのっていうふうに ちゃんと引っ張ってあげないと、
そうそう
あのなんだろう、ちゃんとあの太めの釣り針ピッてかけて、大丈夫、今から面白くなるから待ってて待っててってこう、うん、
そうなん
だっていうようなことをやらないと、ちょっとかけないですよね、長いというか、その長編の長い伏線を回収するとかっていうのが。
そうなんですよ。で、我々もそういうのを理解できなくなってきてるっていうか、なかなかその文脈としてそれを忘れかけてる恐ろしさがあって、だから、そういう漫画の面白さ、読み方が、じゃあ私たち、じゃあ、忘れてないかなっていう怖さもあるんですよ。だから、そういう漫画がこう、まあね、あるとは思うんだけども、まあ、ちょっと少年誌の世界ではもう厳しいかなと思うんで、そういうのってもう青年誌とか、本当にちょっとこう、マニアックなとジャンルでじわじわこう売れていくような作品じゃないと、ちょっと正直もう少年誌の役割ではないんだと思う。あの頃の少年誌には確かにそういう作品もあったんだけどね。っていう気はしますけどね。はい。ということでありがとうございます。今日はですね、ちょっとそんな一本のサンデーにまつわるポストから、あの頃の、最終的にはあの頃の少年誌の話をさせていただきましたけども、まあ、愚者級的な一つの結論としては、いやサンデーの関取ドリームは苛烈だったねというところになりますかね。
そうですね。だってもう6人座ってるんだもん。
はい。そう。半分レギュラー、不動のレギュラーが固まってるチームで、
そうそう、
スタメンを獲得するのは大変厳しいというね。
大変厳しいということですね。はい、だって、オクラホマミスターがかかってても、普通6人座ったままなんだもん。
そう。しかもそれを、ね、みんな認めてるっていう、この、理不尽に座ってる人いないからね、少なくとも。そう。みんなが納得して、うん、この人たちはもう、終身名誉スタメンでいいよね、みたいな扱いになってるっていう。
私じゃあ自分の作品でその人たちの作品に今の連載で勝てますかっていう、
そうそうそうそう
になっちゃうんで、
そうなんだよね。だからああいうベテランの作家の強みっていうのは、自分の漫画の読み方を理解している読者をどっさり抱えてるっていうことがあるでしょ、
はい、
だから初速が遅くても我慢できるんだよね、お互いに。雑誌も我慢できるし、
まあまあ、まあまあいつものことでしょみたいな、
そうそうそうそう、
うん、まあまあまあこれからこれからって言って、
そうそうそう、だからある意味変化球の漫画も描けるし、そうそうそう、初速が遅くたって壮大な風呂敷を広げるだけの時間的猶予があるっていう強みがあるっていう、ことを思いますね。はい、ということでですね、今日はそんな、少年漫画話をさせていただきましたので、ね、また皆さんの方でもね、私はこう思うとか、いやお前らこんな視点がないぞとか、違う、私は違うとか、いろんなねご意見あろうかと思いますので、その辺もまたね、おき手紙は、X で投稿していただければと思っております。はい、ということで、本日も羽生さん、ジラクさんとさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。